はい、全米の皆様お疲れ様です。ふんどし番付7回目始めていきたいと思います。今回もお相手は、ディレクター兼
プロデューサーの井川です。
井川さん、はい、ディレクター兼プロデューサーになったんですね。、はい、出世したんですね。
いやいや、もう本当に、ね、
はい、さすがです。
お願いします。
はい、そんなノリで、まあ夏ですね。今年本当冷夏を感じてるんですけども、うん、全然暑くない。
なんか7月はね暑い日もあったけど、うん、はい、8月入ってからはね、
そうですね、う
ん、ちょっと肌寒いって感じるぐらいの。
本当ですか。
うん、全然ありますね。
それは相当ですね。あの熱波が来た時はね100度とか近く行ってね、はい、まあ、まあ恐ろしい体験をしましたが、
はい、
まあまあそんな夏に触発されたのか、今回はねしっとりした夏の笑顔を番付けていこうかなと。
ああ、いいですね。
ね、絶対ね、前回はちょっとレジャーに気をつけなさいよみたいな番付で、はいはい、今回はしっとりと、うん、なぜハッピーな方向に持っていかないのかっていうのはありますけどね。まあそれはもう僕の性格上、
はい、
まあ、多分井川さんもそっち系だと思うんで、
まあそうですね、
こんな感じで今日もやっていきたいと思います。はい、早速いきましょうかね。はい、では第3位、あの夏一番静かな海、ご存知でしょうか。
はい、はい、来ましたね。
え、
来ましたね、名作。
鉄板ですね。はい、来ましたね。これ1991年殿の映画です、
うん、
はい、北野武監督3作目、はい、主演がね、あの牧クロードさんね。
はい、
なんかこの後のねブラザーでも確か出演されてましたね、うん、主演扱いで、
はい、
で、あの、まあ、久石譲がこれこの映画で初めて音楽を担当してます。
ああ、そうなんですね。
はい、
あ、な
るほど。初めてです。で、この後にまた菊次郎とかもやって。うんうんうん、で、最初、久石譲はなんか、いやいや、人違いでしょと思ったらしいです。この、はい、北野映画さん、北野映画のこのファンではあったけど、2作目、
はいはい。
2作ともだったけど、あまりにもね、やっぱバイオレンスだし、
うん、
いや、絶対これは俺じゃないでしょって、まあ一度は断ったらしいですけど、でも相手側がその1ヶ月、待つっていう、そういう打診したらそれにちょっと感銘を受けたらしくて、じゃあ受けますと、うん、いうことで実現したそうです。はい、であらすじは、その牧クロードがあの、まあ、耳が聞こえない聾哑者なんですね、
うん、
はい、でまあそれだからかは分かんないですけど、もう無気力にもうその日々をダラダラ生きてるわけです、
うん、
あのゴミ収集車の、まあ、作業員として、でそこで、まあ、あるゴミ集積場でその壊れたサーフボードを拾うわけですよ、
はい、
で一度はもうそのもう一別しただけでもう行っちゃおうとするんですけど、やっぱ思い直したのか、まあ、遠くから、まあ、走って行ってまた取りに戻ってきて、
うん、
でそのサーフボードを使ってサーフィンを始めるわけです、
うん、
はい、で、まあね、この牧クロードにはもういつも傍らでね優しく見守ってくれる、もう同じく老和者の彼女がいるんですね、
は
い、いつも寄り添ってて、でその彼女にもサーフボードを見せてサーフボード始めるよみたいなこのジェスチャーでやって、
うん、
でああすごいみたいになり、で一緒に仲良く牧クロードがサーフボードの前を持ち、彼女が後ろを持ち、うんうんうん、こうやって二人で海まで海岸まで歩いていくっていう、
はいはいはい、
この絵がすごい素敵なんですけど、
うん、
で歩いていく、でそれを見るあの例えばねもう街のガキンチョとかそのサッカーをやってる校庭でサッカーをやってるやつらもそれをバカにするわけです、
うん、
なあやつらサーフィン始めるんかみたいな、
うんうんうんうん、
とかなんか言ってるけど、まあ、そんなのもね関係ないしむしろ聞こえないわけで、
はい
はい、だから周りにさもうバカにされながらも、はい、まあ、頑張ってたら、はい、周りもどんどんもう見直してくるわけですよ、こいつらはなんか違えなって、
うん、
頑張れるやつらだみたいな、
うんうんうん、
そしたら、まあ、あの裸でねいくら夏といえども、
はい、
裸で海水でサーフするって、
はい、
あの寒いんですよ。
そうです、いや僕も経験ありますけど、
サーフィンですか、
うん、全然あのやっぱ裸で長時間入ってるといや、はい、めちゃくちゃ寒いですよ。
そうなんですか。
夏でもみんな着てますもん、
ス
ーツ、はい、特にね場所はだってこれ関東
近くですもん ね、 ね湘南とかじゃないですか。
ですよね、はい、いや全然寒くなると思いますよ。
そうなんですか、
うん、
あでその、まあ、ウェットスーツとかもね、はい、お下がりかもしれないですけど、ね、うん、あげるよみたいになって、
うん、はい、
でやっぱもうみんな心打たれちゃってるわけですよ。で、あのただこいつ悪い子だから、
はい、
もうゴミ収集車の仕事を行かなくなるんですよ。
おう、
もうどうやってね生計立ててるか知らないですけど、うん、それやめちゃうと。でもそんだけ熱中するものが見つかったと。
あ、はい、
もうそのね、もう情熱に心燃やしてる時がもうそれだけでもいいんでしょうね、
うん、
だからもう仕事もろそかになる。でも上司は上司で、あの野郎とかもすごい口では言うんですけど、うん、実際もずっとケアしてあげてるから、なんかすごいその社長とかにすごいかばってあげるわけですよ。いや、あいつの分も俺が仕事やりますみたいな。
かっこいい。
かっこいいけど多分そういう問題じゃないと思うん
ですよ。そうですね、うん、はい、
でそうやって、まあ、その2人の中では静かで、でも周りもなんかどんどん穏やかな空気になっていくわけですよ、
うん、
もうその海岸自体がね。で本人たちはもうその情熱燃やしてて大会とかにも出だすんですよ、
うん、
はい。しかしある日この女の子が海に行ってみるわけですね、
はい、
毎日のように、うん、当たり前のように行ってみたら、まあ、いるはずのマキクロードがいないと、
うん、
はい。おやおや、マキクロードいないよ。だけどその波打ち際にはサーフボードがポツンと浮き上がってるわけです。
ほう。
それが意味するものは何なのか、
うん、そのサーフボードっていうのはマキクロードが使ってたやつですよね。
そうです。でそれっきりその映画にマキクロードは出てきません。
ほう。
でそうやってポツンと、その女の子が佇む、
うん、
そしてまあそれがどんどん引きでいって、で次のシーンに変わる、
うん、
でそのシーンはあの大会でその入賞した時にちょっと遠くの方に、まあ、多分千葉とかでしょうね、うん、
はい、
まあ、でまあそのトリップみたいな感じで、まあ、遠征に行った時、
うん、
でその場所に女の子が一人で降り立って、
はい、
サーフボードを持って、
はい、
でど、まあ、多分その会場に向かっていくっていうところで、
うん、
幕を閉じます
この映画は。はい、おー、なるほど。
僕は死んだと思います、はい。まあ、それは多分まあラストシーンにも現れてるわけで、
うん、
その女の子が一人でサーフボードを持ってその大会のとこに行ってると、
はい、
まあそれはまあまあ死んだんじゃなきゃ考えられないラスト、うん、まあ、ただねちょっとたけし映画らしくはないなとは思いますけどね、
うんう
ん、そういうなんか分かりやすい説明文みたいな、
うん、
そういうラストシーンが、
うん、
まあ、実際あの、まあ、パクったんですけど、これ同じこと黒澤明さんも言ってました。
おお、はい、今のは黒澤さんの意見ってことですね。
そうです、僕の意見の方に言ってましたけど。
なるほどね、
はい、
はい。
でだからちょっとあのラストシーンは余計なんじゃねえかたけしみたいな、
うんうん、
はい、まあたけしさん曰く、まあ、それはサービスカットだったと言ってるんですけど、
はい、
まあ本当のところはね本人のみぞ知るってとこで、
うん、
でこの映画、まあ、そもそもたけしさんの得意な分野じゃないと、まあ、こういうね、はい、しっとり、
うんうん、
切ないラブストーリーみたいな、
うん、当時はね。
そうです、そうです、うん、でこれがまだ3作目なもんで、
はい、
でそれがでも これこういうのができなきゃもうこの先ダメだと思ってたと、うん、
はい、
でなって、まあ、そのだからもう今まで撮ってきたのが暴力映画ばっかりだったんで、
はい、
このままずっと暴力映画を撮ってたらもうエスカレートしちゃって、
うん、
どんどんもう多分収拾つかない、
うん、
で多分本人が思ったんでしょうね。でこの映画みたいなものがそのクッション的な役割を果たして、
うん、
まあ、抑止として働いた、うん、働かせた、
うん、
じゃないのかなと思います。だからもうこれがねこの時で暴力をちょっと緩和してなかったら、
はい、
アウトレイジがどうなったかも分かんないですもんね。
そうですね。
はああれで済んでよかったなみたいな、
は
あ、なってた可能性もあります。
なるほど。
まあその遡ったらもう花火とかもね、
うん、
もしかしたらカンヌ撮ってなかった、うん、ベネツィアか、
はい、
はい、撮ってなかったんじゃないかなと。
なるほど。
いろんなことを考えちゃいますということで、第3位あの夏一番静かな海でした、うん、はい、次行きましょう、第2位8月のメモワール、こちら1994年制作、ジョン・アブネット監督でイライジャ・ウッドとケビン・コスナー。これイライジャ・ウッドの方が名前前に来てるんですよね。
お
ということはそういうことですよね。え、
どういうことですか。
まあダブル主演というか。
なるほど、
はい、イライジャーウッドに焦点を当ててると、
はい、
で、舞台は1970年代のミシシッピ、
はい、
このイライジャと、女の子の双子の兄弟がいまして、まあ、12歳ね、すごい可愛らしい双子がいまして、でお父さんがケビン・コスナーで、ケビン・コスナーはそのベトナム戦争から帰還したばっかりで、
はい、
まあ、ちょっと PTSD を患っちゃって、
はい、
まあ、それでもやっぱ家族のためにまあ、すごい奮闘しながら仕事を探したり、はい、
うん、
まあ、その生活を営もうとしてると、
はい、
でこのメモワールの名の通りに、このイライジャの妹のナレーションでこの忘れられない思い出の夏が淡々と語られていきます、
はあ、
はい、でもすごいこれいろんなものが詰まってるんですよ、
はい、
アドベンチャーとかも、うん、涙とかさ、
はい、
ただ凝縮しすぎてちょっと収集ついたっていうクエスチョンが生まれてきちゃうんで、ちょっとその辺は賛否両論あるんですけど、まあ、単純に心を無にしてみれば素敵な映画だと思います、うん、で容態が The War、
はい、
The War ってことで、戦争、
はい、
なので、まあ、ちょっと8月のメモワール的な感じはね、ウォーって聞いちゃうとすごい払拭されるんですけど、
うん、
でこの戦争というものの、まあ、愚かさを描いた、まあ、反戦映画というふうには、
はい、
まあ、捉えられますね、完全に。じゃあどうそうやって描いてるのかというと、南部のこの貧乏な白人で、
はい、
そのしつけられてない子供たちにすごいなんかこのイライジャウッドはいじめられるわけですよ最初、
はい、
でもそれもね、すごい理不尽なことでさ、殴られたりで、まあ、そのイライジャットも歯向かうんですけど、まあ、明らかにまあ相手の体格差も違う、
はい、
でそんな息子を見た時にケビン・コスナーは、まあ、諭すわけですよ、
うん、
もうお前はやり返すんだ、愛を持って接すると、うん、相手には、
はい
はい、すごいもういろんな名言を言うんですけど、愛がなければもう本当の勇気はなんてありえないみたいなことを言うわけです、うん、
はい、
でそれもこれもケビン・コスナーが、まあ、ベトナムでその親友の戦死という経験上から来る、まあ、彼なりの教訓を息子にどんどん諭していくわけです、
はい、
で息子も息子で、あ、そっか、これが世の中のまあ真理なんだみたいなことをまあちょっと自分のものにしていくわけですよ、
うん、
ただそんな時にケビン・コスナーが、
はい、
岩盤事故で死んじゃうんです。はい、それまたね急遽なんですけど、
はい、
でそうやって不慮の事故に見舞われた父で、このかけがえのない大切な父を失った時もうちょっと多分心の拠り所って、まあ母親とか友達とか、まあ、この子にとってはそのみんなで、まあ、その妹とかもそうなんですけど、うん、友達みんなで作ったツリーハウス、
はい、
その巨大な木の上に秘密基地を作って、
はい、うん、
それがまあ拠り所だったはずなのに、その基地さえこの貧乏白人のクソガキどもに奪われそうなるわけです。
はい、
はい、まあ、実際一回奪われます。
はい、
そうなった時にもう取る行動は何でしょう、ウォーですよ。
うん、
はい、ここでも結局ね、その親父が見守ってくれてるっていうのも感じつつも、もう戦争を行うわけです。
なるほど。
はい、蜂の巣をね、
うん、
ぶちまけたり、
お
花火ボンボン打って、
うん、
そしてスモークグレネードも投げて、
はい
はい、これ親父の肩身のスモークグレネードですよ、
うん、
でそうやってもうハードコアな、うん、コンプラ無視な大戦争が始まるわけです、
はい、
ただこの戦争をやってる時に、
うん、
まあこのイライジャはちょっとね俯瞰して見てみて、まあ、上からそしてもう周りを見てみたら、
うん、
もう何をやってるんだ俺たちはと、
うんうんうん、
こんな、
はい、
そんなね12歳の子が戦争の虚しさってものを気づくわけですよ、
はい、うん、
でその俯瞰して見た時に、うん、まあ、ようやくあの父親の多分言葉が身に染みたんでしょうね、
はい、うん、
言葉ってその刺さる時ってタイミングじゃないですか、
はい、
毎回、
はい、
でこの子にはそのタイミングがこの時で、
なるほど、
はい、でその言葉が刺さった時に起こす感動的な行動、
うん、
何なんだって話です。
なるほど、
はい、って言われてもねで、まあ、結構今語ったんでその、はい、まあオチは言わないですけど、
うん、
感動的な、
うん、
とりあえず日本って、うん、あのホラーを作るのがまあうまいって言われてるじゃないですか。
そうですね、あの独特のホラー表現ね。そうそうそう、ジメジメして暗くてみたいな、うまいですよね、
間の取り方とかね、うん、でアメリカって何がじゃあ得意なんだろうって僕考えた時に、まあ、勝手になんですけど、その子どもの社会の、はい、まあ、表し方とかがすごいうまいんじゃないかと思いまして、うん、
はい、
そのノスタルジックに陥る。で、あの冒険があり、うん、その上級生の怖さ、
うんうんうん、
小学校2年の時の小6の怖さみたいな、
ああなるほど、
ああいうのとか、はい、すげえ悪いんですよね。
確かにな、
はい、でもそんなそれもこれも全て寝たら丸く収まるというか、はい、それぐらいの気楽な、うんうん、あの空気が流れてる感じをすごい切り取ってうまく表してくれる感じがなんか上手なんじゃないか、
はい、
まあ、スタンド、うん、バイミー、グーニーズとかもあの辺もしかりで、うん、と思いました。
なるほど。
はい、で、まあ、こうやってね、まあ、みんな童心に帰ってそういう綺麗な目で鑑賞してみたら、まあ、昔の自分みたいなのがねまた呼び起こされて、
はい、
そこからまたなんかね生まれて明日が豊かになるんじゃないですか。
明日そうですね、
はい、
う
ん、そうやってね、
いいですね、
はい、うん、まあ、そんな感じでおすすめの映画第2位8月のメモワールでした。
はい、
はい、CM の後は第1位の発表です。はい、改めましてお疲れ様です。
お疲れ様です、
はい、第1位の発表いきたいと思います。第1位ウォルター少年と夏の休日。
ほう、
はい、これ本当好きなんですよ僕。大好きな映画、なかなか言わないです。もうロッキーも大好きですけど。
そうですよね、
はい、でこちら、2003年の映画、ティム・マッキャンリーズ監督、
うん、
まあ、正直この監督とかはまあどうでもいいんですけどこのねもう名優たち。
なるほど、
はい、でね、ここでねまたハーレー・ジョエル・オスメンとか出てきます、はい、シックスセンスで一世風靡した
あの天才子役と言われた
天才子役です、はい、僕は見えないものが見えるんだ言うてね、はい、怯えてたあの子がね、
はい、
もう14歳かなこの時、いい大人になっても声変わりの最中ですね、
う
ん、であとロバート・デュバル、
うん、
とマイケル・ケインアルフレッドですよ、バットマンので、こういう名優たちに挟まれてハーレー・ジョエル・オスメントはすごい奮闘しております、
はい
はい、でどんな映画か、1960年代のテキサスが舞台。14歳の、気弱な少年ウォルター、これオスメント君ですね、がそのだらしない母親にこの大叔父、おばあちゃんの兄弟に預けられるわけです、
はい、
ひと夏、
うん、
で、まあ、この預けられた理由も、まあ、その多分母親はまあその男に会いに行くとか、まあ、そんなね不思議な感じの理由なんですけ ど、
なるほど。
であとその大叔父たちがどうやら大金を手に入れたっていう噂が飛び交ってまして、うん、であわよくばこのオスメントに相続してもらえるんじゃないかっていう、その強欲な
悪いですね、
悪いですよ、超
悪いですね、
はい、
はい、
そんなね思いもあって、でまあそれを知ってか知らずか、まあ、多分知ってたんでしょうね、
うん、
この大叔父たちはすごい気難しいし、もう人間不信だし、なんだクソガキみたいな、
はい
はい、俺らがなんでこんなクソガキ預かるんだバカ野郎みたいな感じなんですよ、はいはいはい、でその入り口はまあそんな感じで、
うん、
でまあ最初はもうちょっと怯えるわけですよウォルターも、
うん、
もうなぜならもうそのこの大金の噂を聞きつけたセールスマンとかが来たら、うん、ショットガンをぶっ放すわ、はい、破天荒やないですか。
なるほど。
で一緒に街に行けばこの若者のヤンキーを、
はいはい、
もう絡まれたらね普通目そらすじゃないですか、
はい、
僕たちなら、
はい、
この人も立ち向かうわけですよ、ぶん、はい、殴って言わしたるわけですよ。
なるほど、
はい、俺らクソジジイをなめんなみたいな、
うん
はい、でしまいにはねライオンをペットにしたりするわけです軽く言いましたけど、
ね、いやいいですね、はい、そこまでいくともうあっぱれですね。
あっぱれですよ。まあまあライオン飼ってみたら実はメスのおばあちゃんだったってことで、
あライオンが
そうです
メスのおばあちゃん、
そう最初に気づかんかねえと思いますけ ど、はい、でこうやってまあそんな破天荒な日々を、
うん、
このじいちゃんたちと一緒に過ごしていくわけです、 はい、でこのおじいちゃんたちからはもう口からはもうなんか出まかせみたいな、
はい、
嘘みたいな話がまあ飛び出して、
はい、
昔はすごいもう戦争でもう何でしょうね武蔵坊弁慶みたいな、うん、あんな感じでもうめちゃめちゃスーパーマンみたいな感じだったんだ、
うん、
俺たちはみたいな、で大冒険の果てにまあすごい美女もゲットしてみたいな、はい、でこうやって話していくうちにあのもう嘘って思ってたんですよこのオスメント君は全てが、うんうんうん、というのもこのオスメント君はもう嘘に慣れてるわけです、はい、例えばもうこの母ちゃんがこのオスメント君をここに預けた理由とかも見透かしてるわけです。
なるほど、
はい、どうせ男に会いに行くんだろうとか、
うんうんうんうん、
こんな感じでもう育ってきたんで、まあ、このおじいちゃんたちも話を合わせてたわけです、
うん、
ただ おじいちゃんたちはあの悪気はないだろうなってい もうこの優しい目で話を合わせてたんですけど、
はい、
実は実はそれを全て裏付けるかのような出来事が続々起きてくるわけです、
うん、はい、
その始まりが一つの美しい女性の写真でした、
はあ、
はい、まあ、そんな感じなんですけど、でもろもろありまして、
うん、
はい、こんな器用なウォルター少年が、
うん、はい、
しまいにはですよこの気難しいおじいちゃんたちを相手に、
はい、
おじいちゃんたちもう少し俺はここにいていいぞって言うんですよ
上から、
はい、でそれには条件があるっつって、
はい、
まあ、その条件もまたいいんですよ、
うん、
あの、まあ、野菜を食べることだとか、
ああ、は
い、まあ、そういう可愛いやつですね。
そうおじいちゃんたちの気を使ってるよね。
使ってますね。
なるほど。
体を、
うん、
ということはもうおじいちゃんのことが好きで好きでたまらないってことです。
なるほど、
はい、で、うん、おじいちゃんにそうやって言えるっていう空気を察知したわけじゃないですか、はい、オスメント君
は、はい、
ということはおじいちゃんたちも好きで好きでたまらないわけですもうオスメント君が
なるほど、
何があったのこの間にってなるじゃないですか、
はい、
うん、言わないですけど。
なるほどね
言わないですけど、で、
うん、
あのただ面白いことにこの時点では、はい、オスメント君は今までされてきた話は全部信じてないわけです。
はいはい
はい、まあ、それは、まあ、嘘は言わないと思うけど、
うん、
ね、
持ってんじゃないの
って。そうそうです。大抵ジジイは盛るじゃないですか
そうですね、
はい、でそうやってあの、まあ、しばらくその後も夏でも過ごして、う
ん、
で、まあ、帰っちゃうわけです、まあ、時は来るものですよ、そういう別れの時ってね、はい、うん、で帰ったらもうしばらく大人になるまで戻ってこないですよこの場所に。
ああ、なるほど、
はい、戻ってね、なかなか来れないじゃないですか子供だけでは。
あ、そっか、
やっぱ機会に恵まれなかったんでしょうね、
はい、
で今度戻ってきた時にはもう死んでるわけですおじいちゃん2人は。
ああ、なるほど、
はい、
うん、
ただ死に方っす、
はいはい
はい、男ってね死に方なんですよ。
なるほど、
多分今の男っていうなんか別紙みたいになりますかね。
いや大丈夫
大丈夫ですか。
この頑固おじいちゃんたちに関しては大丈夫。
そうですよね、さんずいの漢字の方なんで、うん、男
漢で、
漢の方で、であの気づきました、今日紹介した映画みんな人死んでるんですよ。
ああ、はい、そっか、
主要人物が。
なるほど、
でここでもおじいちゃん2人死ぬんですね。
そんな伏線があったんですね。
ああ回収回収で死に方がもうかっこいいんですよ。
お
本当にもう死に方かっこいいよくて、うん、まあ、あの誰もが思う なんていうんですか、誰もが認める死に方ってなかなかないと思うんですよ。
そうですね、は
い、いやあの死に方ならもうお手上げだわみたいな。
あ、なるほど、
なっちゃう死に方をするんです。
あのなんか破天荒のおじいちゃんたち、
はい、そうです
ならではの死に方ってことですか。
そうです。
なるほど、
勇猛果敢に
どういうこと、
死んでいくわけです。
どういうことでしょうね。
そうです、はい、まあ、それは見てのお楽しみだ。
あ、そうですね、
はいはい、言わないです。で、付け加えるならば、
うん、
容体のこちらはね放題がボルター少年パッパラパーみたいな感じですけど、容体はセカンドハンドライオンズ、はい、中古のライオンたち。
なるほど、
ということです。どうすかこれ、ライオンたちってことはもう、
そうそう、ね、置いてなおライオンで い続けるってことですか。
そうなんですか
違うのかな
まずあのライオンって本当出てきたじゃないですか。
ああ、そうですね、ペット
メスのおばあちゃん、はいはい、でもセカンドハンドライオンズなんですよ、
うん、
複数になってますね、
うん、
ということはそういうことですね。
合ってたんですか。
合ってます。
なるほど、はい、よかった
中古であろうが、
うん、
気高く人生を全うした じじいたちの話ってことなんじゃないですか。
なるほど、
はい、
いやなんか気持ちいいなこれは。
すごいですよ、
うん、
だからこそもう今日ね人が死にまくりの映画だけどこれを1位で締めたかったっす、
うんうん、なるほど、
はい、綺麗に気持ちよく、
うん、
はい、でこのセカンドハンドライオンの、
はい、
ライオンズの意味をまあ理解できた時にね、あなたの頬には温かい何かが生まれるのかもしれません。
よいしょ
お疲れさ
までした。お疲れ様で
した。はい、そんな感じで、今日もやってきました、ふんどし番付。次回は何を番付するのでしょうか。
はい、
ご期待ください。では今回もお相手は私ジャンですと、
ディレクターいかわでした。
はい、ではお疲れ様でした。
お疲れ様です。
さよなら。